誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。誰得ラジオ第185回となります。今回はほんのりと怖い話より5台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわぁ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、母のメモ。離婚したばかりの頃、母がパートに出ていた頃の話。毎日夕食が置いてあり、メモには小さな字で、1、ご飯を残さないこと、2、お風呂に弟と入ること、3、9時までに寝ることと書いてあり、子供の頃の私は何か頼られている自分が嬉しく思ったものです。 母は事故死しましたが、その前の日一回だけメモの内容が変わったことがありました。メモには、1、戸締まりをすること。2、変なおじさんが来ても開けてはいけないこと。とだけ書いてありました。その日母は帰ってこず、次の日、死体で発見されました。次、財布を落としてしまった。友人たちとネズミシーに行ったときに、情けなくも財布を落としてしまった。とにかく係の人に相談して探しまくった。海に落とした恐怖もあれば、他人に捕らえた恐怖もあった。塀まで探したが見つからず、仕方なくホテルへ行った。真夜中、寝てるとドアが叩かれて、小学校高学年から中学生くらいの男の子の声で、財布落としましたよね、とボソッと言ってるのが聞こえ、慌ててドアを開けるが誰もいなく、周りに気配もないし、どこかに行った足音も聞こえなかった。そしてドアの下に紛れもない俺の財布が置かれていた。財布につけていた金運のお守りがなくなっていた。金運の神様、ありがとう。できれば落とすことを防いでほしかった。次、ビー玉。多分子供を怖がらすための作り話でしょうが、こんな話を子供の頃聞かされました。窓にむやみに近づいてはいけないというのです。理由はガラスは液体だからというものでした。物理上か化学上か知りませんが、ガラスは厳密には固体ではないので、期限が来るとこのぐらいに砕け散るということです。私の学校では当時、ビー玉弾きが流行っていましたが、勢いよくカチンとやるたびに、あ、今が期限だったらどうしよう、とビクビクしたものでした。それだけなら、可愛いお話なのですけど、仲の良いお友達が転校することになって、私は悲しくて泣いていたのですが、その子が、いよいよ引っ越しということになって見送りに行った日、宝物のビー玉をくれたのです。とても大事にして、弾きにも使わないものでした。私は、そんな大切なものはもらえないと言いました。すると、よくこの玉の中を見てと言うのです。私が太陽の光にかざして中を一生懸命覗き込みました。すると、玉の中に炎のようなものが見えたのです。あ、中で何か燃えてるよ。そうでしょ？とっても不思議なの。これを私だと思って持ってって。私がどんなに元気か、いつでもわかるから。そう言って彼女は出発していきました。私が成長して高校生になった頃、すっかり忘れていたこのビー玉を再び見つけました。そして思い出を懐かしみながらまた火にかざしてみました。でもいくら覗き込んでもあの炎のような輝きは見えませんでした。あれは幻だったのか。子供だし何かを見間違えたのかも。でも気になってしばらく座布団に乗せて机の上に置いていました。そしたら、ある日突然砕けて砂になってしまったのです。ああ、期限が来たんだなぁ、と思いました。あの子の消息はわかりませんが、きっと死んでると思います。次、放課後のプール。小学校の頃の話。俺はクラブ活動である理科クラブを終え、友人たちと一緒に帰ろうと、 体育館にいる卓球クラブの友人のもとへ行った。俺たちはいつも4人で帰っており、うち3人が医科クラブ、1人が卓球クラブだった。体育館に行くと卓球クラブは片付けをしていて、友人も片付けの手伝いをしていた。もうちょっと時間かかるから待ってて、と言われたので待っていることにした。俺たちは暇なので体育館の上2階にこっそり上がって遊んでいた。ふと隣接しているプールを見ると誰かが泳いでいるのが見えた。多分身長から考えて高学年の女子かと思う人が頑張って泳いでいて、手を振ってみたら気づいたらしくこっちに返してくれた。そしてまた頑張って泳ぎ始めた。その後友人の片付けが終わり、体育館を閉め帰ることになった。また別の日も、そのまた別の日も、この前と同じように彼女は泳いでいた。小学校最後の1学期も終わりに近づき、夏休みに入ろうとしていた時だった。卒業アルバム用にクラブ活動の写真を各クラブが撮っていた。俺の理科クラブが最後に写真を撮ったらしく、出来上がっている他のクラブの写真を見せてもらっていた。お、まるまるじゃん。とか、ああ、こんな部もあったな、とみんなで見ていた。そこには、水泳クラブなどなかった。そして、俺はその時に気がついた。卓球クラブが終わると、鍵を持っている卓球クラブの生徒により、体育館は閉められる。プールの出入り口は体育館にしかなく、更衣室も体育館内にあるのだった。そのことに気づいたが、恐怖心はなく、むしろ好奇心の方が強かった。下校時刻の6時前くらいに体育館でプールを見てみようと思った。そこに答えがあるはずだ、と子供なりの探求心とかあったんだと思う。例のごとく彼女は泳いでいた。そして6時の下校時刻になってもずっと泳いでいた。俺が閉めるよ、と卓球クラブのやつから鍵を預かっているため閉められないが、そろそろ閉めなければ俺が怒られると思い迷った末に帰ることにした。最後に、例と思わして彼女を見ようと、プールに視線を送ると、彼女は背中を向けて浮いていた。やばい、溺れたのかと思い、慌ててプールの出入り口を開けた。例とか人間とか関係なく、溺れてるのを見てほっとけなかったのか、俺は必死だった。プールを見ると、彼女は相変わらず、現実味のない光景を見せつけていた。どうにかしないと、と思って、硬い方式のボタンを押した。その間に、彼女の体は、どんどん沈んでいく。職員室から先生が駆けつけてきて、俺は、プールで誰かが溺れている、と言った。すると、プールなんか使われていないんだ。誰かが泳いでるはずないだろう、と、当たり前のことを言われた。念のため、プールを棒などで探ってもらったりしたが、何も見つからなかった。もし俺が先生に頼らず、沈んでいった彼女を必死で助けたらどうなっていたのか。彼女を助けられたのか、それともどこかに引きずり込まれたのか。そんな不思議な夏の出来事。次。恐怖スポット巡り。友人と恐怖スポットに行くことになり、ネットでいろいろ調べました。まあ、有名な場所ということもあって、その時は、千駄ヶ谷トンネル、小坪トンネル、八神神社、名前忘れました。東京タワー、青山墓地、そして富士の青木ヶ原樹海に決定しました。カーナビ付きのレンタカーを借り、 映像を映したかったので8ミリビデオをレンタルして夜18時に出発。順番は八神神社、東京タワー、青山墓地、千駄ヶ谷トンネル、小坪トンネル、樹海の順番で行きました。八神神社はごく普通の神社でした。東京タワーはカップルだらけでした。青山墓地はタクシーが多かった。千駄ヶ谷トンネルはその場所の上に墓地があるのでそこに行き、そうしたら人が通ると反応するセンサーライトがあり、いきなりそれがついたのでびっくりして逃げました。小坪トンネルではうちらと同じ目的で来ているグループもあり賑やかでした。最後の樹海ですが、そこに着いたのが朝の6時。太陽もうっすらと出てきており、明るかったのですが、せっかく来たので入りました。さすが樹海、見渡す限り木です。しかも早朝ともあってとても清々しかったです。これでは何しに来たのかわからないので、もともと目的はありませんが、夜が来るのを待つことにしました。近くで時間を潰しワイワイと楽しみました。外も薄暗くなってきたので再度樹海に出発。朝には気がつかなかったのですが、本当にあるんですね。自殺をする前にもう一度考え直しましょうと書いてある看板、そんな看板を横目に樹海に入り込んでいきました。あたりはもう真っ暗で、すぐ隣にいる友人さえライトがなければ確認できない状況です。ライトを2つ持って行ったのですが、それでもとても暗かったです。3人で行ったのですが、その1人が俺怖いから車で待ってるよと言い出し、途中まで来ていたのに一人で戻ってしまいました。一人で帰る方が怖いと思いましたが、特に引き止めませんでした。もう一人の友人がその時、車の中で一人で待ってる方が怖えよと言い、全くだと思い大きくうなずきました。うちらはそんなことをブツブツと言いつつ奥へと向かっていきました。ライトが2つから1つになってしまい、より一層暗く感じます。そんな中でも少しほっとしたのが道路があるからです。明かりもない道路なのですが、人工物ということで私はほっとしていました。でも樹海に来たんですから道を恐れないとね。うっそうとした茂みと木々を避けながら原生林の中へと入っていきました。5メートルくらい進んだのでしょうか、先ほどまで人工物があったという感覚などまるでありません。足元は土、周りは闇、方向感覚を失いそうです。その中を小さな明かりを頼りに奥へ奥へと行きました。やはりありました。予想はしていましたが、ありました。人がここにいたという証拠。そこには毛布、空き缶、本などがまとまって置いてあります。こんな原生林の中で生活するわけもないですから、理由は言わずともわかることと思います。さらに進むとどんどん出てきます。出てくるというか発見ですね。木からぶら下がっている綱、靴、衣服など、ここへ来てしまう人たちは同じ思考なのでしょうね。そして同じ場所で、それとも誘われてる、引っ込まれてる。そう思うと寒気がします。その時ふと隣にいる友人を見ました。こんな時思ってしまうんですよね。隣にいる友人が違う人間だったらどうしようと。 その友人だったのでほっとしましたが、友人の表情がおかしい。とても険しく、何かを考えている様子。どうしたの？と私が聞くと、びっくりした顔で私を見てきます。まあ、今まで特に会話をせずに奥へ奥へと来てしまいましたから、いきなりで驚いたのでしょう。そんなことを私が思っていると、なあ、後ろに誰かいないか？と言います。私は、来たかと思い、少しワクワクしながら後ろを見ました。振り向いたのはいいのですが、暗くて何も見えません。ですが、何かがすぐそこにいる気配を感じます。月明かりすら入ってこない原生林。真っ暗で何も見えないんですが、確かに何かがいるのです。友人はそれを感じていたのでしょうね。私は友人からライトを奪い、その何かを照らそうとしましたが、友人がライトを渡すのを拒みます。見ちゃいけない。それでも私は見たいので、貸しなさいよと言いましたが、見ちゃいけないと友人は強い口調で私に罵声を浴びせるほどの大声で言ってきます。そんなやりとりをしていたら、ふと気配を感じなくなりました。友人もそれを感じたのか、表情が穏やかになり、戻ろうと一言力なく言いました。私も小さくうなずき、戻ることにしました。木々を裂きながら、草をかき分けながら、前へ前へと。気持ちが落ち着かないせいか、早足になっているうちら。しかし、ふと気がつくと、先ほどの気配が後ろからついてくるじゃありませんか。何か来てるね、と私が言うと、友人は小さくうなずきました。以心伝心とでも言うのでしょうか。同時にうちらは走り出しました。しかし、後ろの気配も同じ速度で追ってくるのがわかるのです。さすがの私も怖くなり始めました。こりゃやばい、と、つい口に出てしまいました。うふふ、そうだね。え、女性の声？私はすぐに隣にいる友人を見ました。友人もこちらを見ています。しかも、ものすごく驚いた顔で。そうなんです。その声は、後ろから聞こえてきたんです。うちらはその声を聞いて、さらに早く走り始めました。もう無我夢中でした。とにかく、前へ前へ。小さなライトの明かりを頼りに、とにかく走りました。それでも、後ろの気配がついてくるのがわかります。髪が乱れ、体のあちこちに木々が当たろうが、そんなことを気にもせず走りました。やっとの思いで道路まで戻ることができました。ふと安心してしまい、走る速度を落としてしまったのです。その時、私のすぐ頭の後ろで、ねえ、待ってよ、という声がしたんです。もう私は全ての毛が逆立つ思いでした。私はまた走り出しました。ここまで来れば車までもう少し。そしてすぐに車が見えてきました。その時、車で待っている友人がエンジンをかけ出し、バックだというのに車を走らせるじゃありませんか。私はこの中で、置いてかないでと叫びました。本当なら声に出して言っているのでしょうが、走って疲れているせいか声が出ませんでした。やっと追いついたと思うと車は加速して追いつけない。また追いついたと思うとまた加速する。それを何回か繰り返した後、 やっと車に乗り込むことができました。乗り込んでほっとしたとき、気がついたのです。無我夢中で隣の友人の存在を忘れていたことに。ちゃんと車に乗っているので再度安心しました。しばらく沈黙は続きましたが、私がなんでおいて逃げようとしたのと強い口調で言い放ったのです。そしたら友人は お前らの後ろから大きな人玉が追いかけてきてたんだよと言いました。私はこれ以来心霊スポットというところには行かないようになりました。長文読んでくれてありがとう。でも少し続きがあるの。この後にね、車が動かなくなっちゃうの。そんな状況でも疲れていたのかな。みんなで眠ることにしたの。動かない車の中で。私と車で待っていた友人は6時間くらいで起きたんだけど、一緒に時間の中に入った友人がどんなに揺すっても起きないの。その友人が起きたのは2日後。そんな不思議な体験をしたわ。
オートゲームフェス2018トライ。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も時間も超えて、音楽とそれぞれの挑戦がそこにある。ポッドキャストミュージックフェス、音ガメフェス2018トライ。
音ガメフェスは音だけで構成されたバーチャル音楽ライブ。今年はトライをテーマに、プロアマやジャンル問わず、バーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けないライブステージを皆様にお届け。
2018年11月3日より約1年間ポッドキャスト YouTube にて配信中。
今年の出演者は
ジ・アンチスリップグループ、
セイレン、
マースタンダード、
フリーダムチンパンジー、
藤崎鳴海、ウィズメック、
アニマルキャスターズ、
エキスポライツ、
ホノルルゾンビストリートス、
ジュン・テクノマジ、
はじけたい、
DY、
転がるシータ、
キャナメル、
ハル。
今年で6回目になる音亀フェス。全ての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して特設サイトの方をご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2018トライ。
いかがでしたでしょうか。さて、大徳ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
Wow. Yeah.